篠田市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とうとう新年度になりました。
そうですね。
新潟市も政令指定都市移行10周年記念式典が終わったところですね、
はい、先日4月8日に、リュートピアでやらせていただきました。おかげさまで、新潟の姉妹都市、友好都市、交流協定都市、世界の 7都市から代表もおいでいただき、はい、また政令指定都市のリーダーである横浜市長、指定都市市長会長の林横浜市長さんからもおいでいただきました。もちろん米山隆一知事からもおいでいただいて、国会議員の方も大勢揃って顔を揃えてくださったと、本当にいい形で記念式典をやらせていただき、その後第2部はステージ、記念ステージと、こちらも豪華ねぎっこさんを含めて、さまざまな高校ダンス部など素晴らしい演舞をしていただいたと、本当に皆さんから祝っていただいてありがたかったなというふうに思ってます。
華やかな式典だったんですね。
そうですね、
はい、
その翌日は今度は外国の文化団が素晴らしいフレンドシップステージ、こちらはネクスト21のところでご披露いただいたと、本当にいい形で、式典、あるいはステージは開催できたんですけれども、
はい、
我々にとってはやっぱり政令指定都市に移行しての10年、これを総括すると、今の到達点課題、これをしっかりと把握をし、次の10年に向けてという形での展望をし、市民の皆様に方向性をお示しするという、そんなきっかけにさせていただきたいということで、我々各部署が整理を終えたと、
はい、
基本的には式典の時にも申し上げたんですけど、我々が日本海政令市、田園型政令市、文系型政令市と3つの都市道、大体いい形で、土台はできたと。ただ日本海政令市の中で、キーワードは創造交流拠点化ということなんですけど、拠点化の部分が少し空港の利用者あるいは港湾のコンテナの伸び、見込みより低い、あるいは以前より低下してしまったと。ここを今度次の10年に向けてやっぱり新潟県の総力を挙げて、新潟の魅力アップ、拠点化、これを図らないと、宣伝に頑張っていてもなかなかパワーがこう出てこないんで、今回は新しい米山隆一知事、年度末に新潟県新潟市 の、 政策調整会議も開いていただいて、はい、ここで新潟の街中の魅力アップ活性化、さらに新潟全体の拠点化についても大いに議論しようと、当然県全体の拠点化については新潟県市長会、町村会と新潟県さんが意見交換する、
はい、
そういう場をしっかり活用していきたいというふうに思っています。
勢いのある年度始めだったようですね、
はい、そうですね、
はいはい、では篠田市長、
はい、
年度始め意気込みをお聞かせいただいてよろしいですか。
はい、そういう面では我々単なる今年度のスタートというよりも次の10年に向けてスタートダッシュをしたいと、
はい、
その目標、これはまず超高齢社会の中でも地域で医療介護が受けられ、また新しい支えの仕組みが各地域にある、そんなことをやっていって日本一安心な政令指定都市を作るという方向性が一つと、もう一つは新潟、今年を健康寿命延伸元年という位置づけで、超高齢、これはもう避けられない道ですので、元気なお年寄りが大勢いらっしゃる分には全く問題ないということなんで、今新潟県は医療ビッグデータ、これを活用していくという方向性を打ち出していますし、我々はまちづくりと健康づくりを徹底連携させて、自然とこう歩いて楽しく、自転車や公共交通で便利に移動できる街を作ると、1日の平均歩数が伸びると。
なるほど、はい、そういうふうに考えて、
これは健康の大きな要素ですので、
はい、
そんなものに皆様健康づくりに参加したいという方は参加していただき、まちづくりの方向からそこに関わっていただく、あるいは口コミで、これから中学校単位で、地域の健康度を見える化しますので、
よりきめ細かく、ということですね。
そうするとやっぱり我がこととして地域の健康を捉えてくれるんじゃないかと、 すると地域 のまとめ役がうちの地域はこういう点が問題だよと、うん、もっと検診をしっかり受けなきゃダメだ、あるいは塩分を控えめにしようとか、いろんなことを言っていただいて、口コミによる力もいただこうと、で日本一健康な都市新潟を作っていくというのが2点目の方向ですし、まあ、3点目はやっぱり町が活気があって魅力的だと、
うん、
そして新潟結構いろんな面白いことを民間の方もやっていただいてるんで、
そうですね、
はい、活力があって日本一面白い政令市を作りたいなと、この3つの日本一を早期に土台を作っていきたいというふうに思ってます。
はい、まあ、日本一になるとは思うんですけれども、はいはい、お花も、はい、新潟は素敵ですよね。
そうですよね、これはもう何といっても新潟市チューリップの切り花球根全国トップレベルと。
そうですよね、はい、市の花でもありますし、
そうですよね、
また県の花でもありますし、
はい、そしてこれはもう秋葉区やっぱり花の町ですから。
そうなんです、
はい、花と緑の秋葉区から大いに、チューリップも引っ張っていってもらいたいというふうに思ってます、はい、そんな面で春の新潟のチューリップリレー、これが始まっているということであります。ちょうど今日ですけれども、万代橋、新潟を象徴する万代橋でチューリップフェスティバル、27日、木曜日まで、
はい、
チューリップフェスティバルが始まると。そして新潟花絵プロジェクトも今月末4月29日、土曜日から5月2日火曜日まで、開催をされると。まずは新潟駅の南口中央広場で巨大な花絵アート制作展示をすると。
これは本当に見応えがありますよね、はい、
そうですよね、
長く続いてますよね、
もう本当に花絵プロジェクトの人がどんどん輪を広げていただいて、
あ
で被災地域の、ね、方も
はい、そうでしたか、
チューリップの花絵素晴らしいというので学んでいただいたりですね、
そうだったんですか、
花摘みを手伝ってくれたり、
素敵な広がりですね。
そうですよね、これは本当に素晴らしいことなんで、チューリップリレー今年さらにパワーアップしていきたいというふうに思っています。
はい、さあそして気候のいい日が多くなってきましたけれども、
はい、
まあ、多くの方々に春を楽しんでいただくということで、
はい、
まあ、新潟交通の便も良くなって、
はい、
楽しく街に出かけていただくための、はい、そんな方策もあるようですね。
そうなんです、新潟 BRT 新バスシステム、これを一昨年の9月に導入させていただいて、まあ、1年間のデータを揃ったわけですけれども、今までは毎年だいたい 4% 程度減っていると。これが今回1年間ではわずかでありますけれども 0.8% 増加したということで、まあ、毎年だいぶ減っていたのに比べればかなり大きく前進したと、
はいはい、そうですよね、わずかでもプラスになったというのは大きいですね、はい、
そしてそれに加えて昨年の9月からシニア半割、はい、65歳以上の方はリュートカードを使えば半額ですよと。これももう予測をはるかに超える人たちから参加いただいていると。
そうですか、
はい、今後その利用が上積みされていくと思いますので、利用者はさらに増やせるんじゃないかなというふうに思ってます。しかし、リュートカードが使えないところはどうするんだというお叱りも、はい、もちろん秋葉区さんからもいただいていたと。
そういう場所ありましたよね、
はい、そこで今度4月から秋葉区、南区、西館区、リュートが使えないエリアでもシルバーチケットという紙券ですね、うん、紙券方式、これをまず試行的にやろうということで4月3日から開始をさせていただきました。こちらも対象は65歳以上の方で新潟市にお住まいの方ということになります。まずは事前登録が必要でございますので、
はい、
秋葉区役所に行って参加証を発行を受けていただくと。で参加証これをが必要です。この参加証とそしてシルバーチケット、これがあればリュートが使えないところも半額で乗車できるということになります。まずは参加証をしっかりと発行を受けていただくというのが、はい、大切だと。また紙券の方はリュートカードが使えるところでは逆に紙券は使えないということになりますので、そのあたりお問い合わせ、新潟市の都市交通政策課025-226-2725、226-2725に お問い合わせいただければと思います、
はい、より細やかなサポートができた、はい、ということなんですね。
まあ、これで不公平感おそらく相当解消できるかなというふうに思ってます。
ぜひ利用していただいてどんどん外に出かけていただきたいですね。
そうですね、もう出かけるにはもう最高の時期ですからね、は
い、本当ですね、
はい、
篠田市長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。